はい、どうもこんにちは、こんばんは。井上犬王です。今日も不眠の話をしていきたいと思います。不眠と怪談っていうことで話をしていきたいと思うんですけれども、僕は去年2年前か、もう2年前の12月頃に今の家に引っ越しまして、でですね、まあ、今の家7階なんですけど、エレベーター使ってるんですよね。で、非常階段は一応あるんだけど、まあ、日用使いをするようなタイプの階段になってなくて、基本的には住民はエレベーター使ってる感じなんですね。2階とか3階に住んでる人は、非常階段使って降りるっていうこともしてるみたいなんだけど、まあ、それ以上の人はあんま使ってない感じで、階段自体がね、あんまなんていうのかな、綺麗に清掃されてなくてまあ、あの夏場なんかはね、結構セミの死骸が転がってるような状態だったので、それを機に僕はもう全然使ってなかったんですが、まあ運動量っていうものに関してちょっと見直しをしてたところ、以前住んでた時に比べると階段を使う量っていうのがめちゃくちゃ減ってるなと思いまして、で階段について調べてみたんですよ。まあ、こういうことを調べるとき、基本的にあのパレオな男っていうね、鈴木優さんのブログをまず初めに検索するんですけど、やっぱり階段はね、手軽で最強なエクササイズだみたいな記事が出てきました。まあ、階段上がるだけで、まあ人間に必要な動作ですし、自然な動作ですよね。サイクリングとか、まあサイクリングっていうか、エアロバイクか、ああいった機器に乗って運動するよりかは全然自然な運動自然な動きなので、階段とか坂道を上がるっていうのはね、非常に手軽で、まあ、効果的なエクササイズみたいなんですよね。でついでに有酸素運動についても調べてみたんですけれども、だいたい最大心拍数、これ最大心拍数は220マイナス自分の年齢で調べます。この最大心拍数の、60% 以上の運動を、まあ、大体20分ぐらい、1日に20分ぐらい、まあ、週に40分ぐらいかな、そのぐらいするだけでも結構効果があるっていう話でした。HIIT みたいな、高インターバルトレーニング、高負荷インターバルトレーニングみたいなものだともっと短くていいみたいなんですけど、こういったものは最大心拍数の 80% とかを目指すので、まあ、あの心肺機能を鍛える上ではもっとハードな有酸素運動になるんですけども、これがね、多分なんですけど、階段を、僕は今まで上がってた階段、まあ、あの以前のマンションの階段ですけど、これ5階までの階段だったんですね。でエレベーターない物件だったので、まあ、2万5000円のクソ安物件でね、まあ、すごく経済的にもいい物件だったんですけど、まあ、この物件5階まで、階段を上がって降りてっていうことを毎日当たり前のようにしてた。まあ、大体1階から2階が、まあ、習慣になってましたけど、多い時だと3階4階上がるっていうことも結構ありました。で、時々まあなんだろうな、まあ、宅配の兄ちゃんとかはよく来てたし、まあ、ああいう人たちは体力あるんで、あんまりこう何かこう言ってくることはなかったんですけど、不用品買取とか不用品の回収とかに来てもらった時に、ここ階段ないんすねっつってぜいぜい言いながらね、お兄さんが必死な顔しながら、必死な形相しながら、なんかこうエレベーター、階段ないんですねじゃなくてエレベーターないんですねって言ってるのを何回か、言われたことがあって、まあ、僕個人としては、そんなにしんどいかなって思ってたんですけど、これって当たり前のように毎日 1,2 回確実に上がってたからだと思うんですよ。あとスーパーとか、まあ、その当時住んでたところの近所の100均も、まあ、ちょっとなんていうのかな、ちょっと大きい建物の3階にあって、で階段使ってたんですよね。でスーパー行く時も歩道橋を使ってたんですよ。だから階段を上り下りする量っていうのは、週にまあなんだろうな、どのぐらいなのかな、まあ 1階から5階まで上がるの1分か2分ぐらいだし、まあちょっと分かんないですけど、多分週に40分以上階段上り下りしてたと思うんですよね。それを考えると、その分の運動量っていうのがこっちに引っ越してくるとごっそりなくなっちゃってるわけですよ。で、 当時というか引っ越した後あんまり不眠の症状が出なかった理由の一つとしては、まあ HIIT をわりかし習慣的にやっていたことと、あとはステッパーを、まあ、1日10分から20分踏んでたんですね。それのおかげだったと思います。ただ最近はステッパー踏む量っていうのも結構減ってきてて、 HIIT なんかめったにやらなくなってきてたので、まあ要は有酸素運動をする量が減ってたんですよね。で筋トレは時々やってたんですけど、筋トレって心拍数ほとんど上がんないじゃないですか。で短時間なんで、まあ、階段上り下りに比べると有酸素運動としてのまあ効果っていうのはすごく少ない。要は心肺機能を鍛えるっていう効果はほとんどなかったんじゃないかなと思います。それのせいでもしかしたら不眠の状態がちょっとじわじわと加速してきて、最近その症状がまあ強く出ちゃってるのかなって思ったりしてます。でまあ対策としてはとりあえずですね、まあメルカリでいろんな不要品を売ってきて、まあ、結構な金額になってるんですよ。20万くらい貯まってまして、まあ余ってたタブレットとかね、昔使ってたゲーム機とかそういったものを全部処分していって、あとはナスとか使わないんでね、そういうのとか処分していったらそんな金額になっちゃいまして、まあ、そのお金を利用して活動量計とかね、そういったものをちょっと買い揃えて、アクティビティをしっかり計測してみようかなと思っております。で今持ってる活動量計というか、ライフログ取るやつはオーラリングしかないんで、これはほとんど睡眠ぐらいしかね計測できないので、今んとことりあえずポラールっていう会社が出してる H10 っていうね、胸の下につけるまあわりかし正確に測れるやつ、これをまず一つ買いました。楽天でね今ポイントお買い物マラソンやってるんですけど、それのタイミングでね、それとプラスショップのポイント倍増みたいなのがあって、なんか相当安く買えたんですよ。8500円ぐらいで多分買えるんですよね。だからこれはありがたいと思ってとりあえず注文しましたけど、なんだろう、使い勝手としてはやっぱ胸の下に装着しなきゃいけないんで面倒くさいんですよね。胸の下っていうか心臓に装着する感じなんでしょうね。なんて言えばいいの、溝落ちあたりか、あのあたりに装着する機器なんでちょっと面倒くさいと、っていうことで、同じポラールの腕時計の端末も一緒に注文しました。ちょっと高かったんですけど、まあ健康のためだからここはお金惜しまず使おうかなっていうことで、あとね集中力とかも最近すごく減ってきてて、これ何なんだろうなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、瞑想とかはまあ続けてやってるし、まあ、自分そのなんだろう、お金のモチベーションがなくなったことが原因かなとか思ってたんですけど、もしかしたらこれも有酸素運動量が減ってるからなんじゃないのかなって思ってきてるんですよね。まあパレオさんのブログをざっと有酸素運動とか心肺機能系の記事を読んでると、まあわんさか出てくるんですけど、やっぱり脳の認知機能とかに関わってくるんですよね。その心肺機能を高めるようなトレーニングっていうのは、まあエアロビックなトレーニングですよね。でこれが不足してるとやっぱ集中力もそれ下がるよなっていう、で活動に対する意欲とかっていうのも減っていくわけですよね。やる気がないのもこれのせいなのかなってちょっと思ってきました。実際今日はわりかし運動をしたんですよね。まあ不眠が続いてるので、さすがに高負荷なインターバルトレーニングとかをやっちゃうと血管にダメージが出ちゃうなと思って、軽くステッパーを踏んだりとか、バーンマシーンを軽く回したりとかして最大心拍の 60% ぐらい、120ぐらいですね僕の場合だと、それを目指すような運動をまあこまめに挟む感じでちょっとトレーニングしてみたら、割と昼寝ができたんですよね。今まで昼寝もなんかできない感じで、交感神経というか、まあ、瞑想神経とかっていうらしいんですけど、これがちょっとあんまり良くない状態だったみたいで、昼寝もうまくできなかったんですよ。で、オーラリングで HRV っていうね、心拍変動っていう心拍数変動かな、それを測ることができるんですけど、これは何かっていうとちょっと説明すごく難しいんだけど、心臓がドクンってなって次ドクンってなるまでの感覚なんですよね。これを、心拍変動 HRV っていうんですけど、ハートレートバリアビリティっていうのの略ですね。 これがですね、昨今の研究でそのいわゆる自律神経に関わってくる数値なんじゃないかっていうことで研究されてるみたいなんです。ただ日本の医療っていうか、まあ、海外の医療でもまだ広まってないのかも分かんないんですけど、スポーツ系の情報としてはね結構使われてるみたいで、そのハートレートバリアビリティ、この HRV が低い時はあんまりパフォーマンスというか負荷の高いスポーツっていうか、トレーニングをしない方がいいみたいな、トレーニングの内容を決める指針として使われてるみたいなんですが、まだ医療分野ではいまいちなのか分かんないんですけど、この前なんか内科に行った時にねお話をしたら、このこれが低いんですよって話をしたら、よく分かんないみたいな感じの反応っていうか、よく分かんないっていう話をされたんですよね。気にしなくていいよみたいな話をされちゃったんですよ。で、自律神経失調症か、ちょっと言いにくいな、自律神経失調症っていわゆる不定愁訴として使われてたじゃないですか、まあ、要はいわゆる、異常はないんだけどなんか体調悪いよって言ってる時に自律神経悪いんじゃないですかみたいな風に、まあ、受け流すためにお医者さんが言うみたいなね、ひどいものじゃなかったらそんな感じでぼんやりぼやかして、まあ、自律神経失調症の疑いみたいな感じで書いていくっていう感じの使い方をされてたわけですけど、この HRV の概念ができて、いわゆる本当にその迷走神経が、調子が悪いのかどうかっていうのが数値として分かるようになっちゃってるんですよね。今はそれを計測する機器の一つとしてオーラリングとか、HRV エリートっていうエリート HRV だったっけな、そのアプリを出してる会社があるんですけど、そこが出してるコーセンサーだったかな、そんな機器とかね、あとは僕がさっき購入しましたって話したポラールの H10 とそのエリート HRV っていうアプリを、リンクさせてそのハートレートバリアビリティ調べることができるんですよ。要はこの数値が低い人っていうのは自律神経、迷走神経の状態っていうのが良くないと。で、その原因っていうのは何なのかっていうと、まあ、メンタルの問題であったり運動不足であったり睡眠不足であったりっていうところにつながってるんですよね。まあ、食事もか、こういったものを見るための数値として使えるんですけど、僕の場合今すごく睡眠状態が良くないで、その原因がよくわからないで、 HRV はすごく低いと。で、これ何なんだろうなって悩んでたんだけど、おそらく今のところですけど、おそらく運動不足なんじゃないかなって思って僕は対策を取ってるわけですが、今までの医療現場でのその自律神経に関する自律神経失調症としての不定愁訴としての使われ方をしているような状態だと対策の取りようがいまいちなかったんですよね。まあ、ぼんやり運動しましょうって言われてもなって、どのぐらいすればいいのか分かんないしなみたいな、まあ、この概念を知ってちょっと勉強していくうちに、まあ運動量に関してのものの見方みたいなものがしっかり具体的になってきたっていう感じですかね。なんでね、まあ、活動量計とかを使って心拍数を測って、で、最大心拍数の50から 60% あたりの運動を、まあ、それなりに長時間やる、まあ、長時間っていうか 2,30 分ですけど、そのぐらいやる日を、まあ、週に 2,3 回設けるとか、もしくは高負荷のトレーニング、最大心拍 80% 以上を目指すようなトレーニングを、まあ月にというか週に 2,3 回やるとか、4、5分とかでいいと思うんで、 HIIT はだいたい1日4分1回4分とかで大丈夫ですからね。まあそういったことをしてね、この HRV が低くなってきた時はちゃんと運動していい睡眠をとるっていうことで数値を良くしていくっていうのが、まあなんだろうな、こういうね、新しい医学科学みたいなものに対して使う言葉として適切か分かんないんですけど、まあ東洋医学とかでいう未病の状態みたいな、なんかぼんやり体調悪いんだけど何が悪いのか分からないみたいな、それ実は自律神経にあるんじゃないのっていう、でその自律神経を悪くしているのは何なのっていうところを見ることが、まあ数値として見ることができるようになってるので、 まあ、割と今まで見えなかったところ、不定愁訴として扱われてたようなその瞑想神経っていうものに対する対策っていうのが具体的に取れるようになってきたんじゃないのかなと個人的には思っております。でまあ、なんか何の話か分かんなくなってきちゃったので長々とね話しちゃったんですけど、軽くまとめますと、まあ、不眠の対策として、まあ、不眠の原因として有酸素運動、心拍数を高めるような運動っていうのの量が減ってたんじゃないかっていうことで、その原因がまず、引っ越しを機に階段を上り下りする回数っていうのが減ってしまったことにあるんじゃないのかなっていう疑いをかけたと。でまあそれの対策としては、別にまあ階段があったらまあ上り下りするのがベストですけど、単純にね有酸素運動をすればいいので、心拍数 60% 前後のね運動っていうのを、まあ、毎日10分20分ぐらいできるようにしていく。まあもちろん休みの日を作るのも大事ですけど、まあ、そのぐらいを目指して、やっていければなと思っております。まあ、具体的なスポーツというか運動内容としては、まあ、ステッパーを踏むこと、これはまず、まあ、すごく手軽なんでね、ネット見ながらでもできるんで、まずこれをやることと、あとは最近購入したバーンマシンっていうね、上半身を使う、まあ、トレーニング器具があるんですけど、これをぐるぐるぐるぐる回すっていう、これはもう筋トレにもなるし、まあ、すごく手軽なんですよね。上半身の筋トレってなかなかね、手間がかかるので、手間がかかるって言うとちょっと言い方があれですけど、なんかこう上半身用のその有酸素運動のトレーニングっていうのがいまいちね、シャドーボクシング的なものしかなかったんですよ。まあ、腕立てを素早くできる人だったらいいんですけど、ちょっと僕事情があって腕立てがねあんまり早くできないんですよ。なのでバーンマシンすごく、手軽で良かったなと思って、このバーンマシンとステッパーを使うことをまず中心に添えて、様子を見ていこうかなと思います。あとはまあ街中に階段上り下りできるようなところを見つけるとか、まあ、近所にちょっと軽い山があるのでそれを上り下り毎日するとかね、そういったことを取り入れて、様子を見ていこうかなと思っております。まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、引っ越しを考えているので環境的なものを探すよりかは今手元でできるというか部屋の中でできることを中心にね改善していこうかなと思っておりますんで、まあ不眠にいい影響が出てきたらまたご報告したいと思います。ちょっといろんなこといっぱい喋っちゃったな。心拍数とかに関してはもっと改めて細かくね分解して分かりやすく今度お話できたらなと思いますので、またその時に。では、後日報告をお待ちくださいということで、今回はこの辺でお疲れ様でした。井上犬王でした。